月刊熱量ともです。はい、米粒仕上げの三京達夫です。
どうも、優しい雨松田秀です。
優しい雨の長浜博士です。
違うよ違うよ、この人は、
ね、アニメーション監督ね、リフレクション、
はい、ちょっと違うんですけど、
さあ、はい、今日はじゃあ松崎くんから。
はい、僕がですね、クイズが、すごく好きだというの、まあちょこちょこ、ここの熱量と文字数でもちょっと言わせていただいてたんですけれども、
アイマスとクイズはどっちが好きですか？
アイマスのクイズ。
ずるいやつ、はい、アイマスのクイズ、
はい、一番いい答えね、
はい、いいなんですけれども、あとその僕の、その好きなクイズをですね、題材にしたアニメがこの今年の夏放送されまして、うん、703罰という、うん、まあ、漫画が原作の、アニメで、うん、まあ、原作から僕はすごい、
そっか、原作の漫画なん、
言ってましたよね、
漫画です。僕はもう、連載開始した頃から、うわ、やっと来てくれたと、
うん、
しか も, もう作画が僕も大好き、杉本いくら先生っていうね、うん、方が書いてらっしゃって、本当にあれは今もう十何巻までまだ出てる漫画なんですけど、それがまあアニメ放送されたということで、まあ、今年中にちょっとクイズというのをちょっと特集させていただきたいなと思いまして、うんうんうん、ちょっとこの場を借りてですね、ちょっとクイズのあれこれなんかを、まあ僕なんかがね、喋っても、まあ本当に詳しい方から見てれば、いやもうそんな何をお前が言っとんだと、みたいなことを言われるかもしれませんが、まあまあまあまあまあ、それはもう、はい、ここですごい、予防線を今、
そうだね、そうだね、
オタクらしい予防線
もあります、はい、かなと思いまして、はい、だからでも皆さんもクイズに全く触れたことないって方はいないと思うんですよ。
まあ特に日本ではクイズ番組山ほどありますからね。
でテレビで、ね、今でこそ、まあ、家にテレビないみたいな人もいらっしゃいますけど、テレビ番組見、クイズ番組見たことないって人は多分いらっしゃらない
と思います、
とは思いますので、ね、まあちょっと皆さんにとってもちょっと身近なテーマではないかなとは、
うん、そうだね、
思うんですけれども、うん、お二人はなんか好きなクイズ番組みたいな、
さ、長間さん、
残ってる、
ひろし君、
みんな思い出に残ってるのは、やっぱクイズダービーですよ。
ああ
、クイズダービー、
クイズダービー
た時代だね。俺たちの子供の頃は、はい、クイズだからもう本当に一滴並みの、
うん、
クイズのポジションってね、もうそこでした。
もう国民的人気番組、
もうだってご飯食べるときはクイズ番組だったんだから。
あ、
タイムショックもそうだし、
タイムショック、
そうだって、まるごとハウマッチとかさ、
あ、世界まるごとハウマッチ、
基本的に何でもクイズにしてたでしょ。
そう、
あ、なるほど、
アナキンデータランドみたいなやつだってクイズっぽくなかった
も
んね。あったかもし
ん
ない、
なんかいろいろね、大体クイズ過去付けだって、
まあ、クイズ番組とランキング番組は全部そうですよね。
そうだった、
うん、
でね、
この後どうなんだろうがありますからね、
うん、そう、ね、なんかね、甘酸っぱい感じになるんだよね。
甘酸っぱい、
ロート製薬の
ロート、はいはい、ロート
ロート、そう、ね、そう、ビルの ね,
ね、
はい、うん、あれを思い浮かべたり、
う
ん、そう、あとね、あれ、不思議発見のね、
はいはい、
うん、
日立
コマーシャルに入る瞬間とかは、うん、なんかちょっと泣きそうになるんだよ。あれなんでかわかんないの、なんか子供の頃思い出すとか、
う
ん、
あー、
喪失感じゃないですか。
何を喪失した方がいい、なんか絶対に喪失しちゃいけないもの、
時代が終わったっていう、
うわ、そうなのかな、なんかね、キュンとくるんだよ。
うん、
で家族みんなで見てたし、
うん、
なんか、
うん、ドレミファドンとかね、
うん、そう、ドレミファドンもそう、はいはい、ハンターチャンスもそう、
ハンターチャンス、
なんか一人で学校から帰って見るのもクイズだし、
はいはいはい、
夜にご飯食べてる時もクイズや、
学校休んだ日の100万円クイズハンターね、
あれの時にさ、なんか、
うん、
案外面白いんだなって
思
っ
ちゃう、そうそうそう、
あの瞬間の親父たちが面白がってんのかなと思ったら、結構面白い、
商品が移動したりとか、
そうそう、うん、ね、でなんか自分で一生懸命やったりするじゃん、こうパネルひっくり返すとかも、
はいはい、
あ、うん、あ違う違う違う、あ、そうそうそう、なるでしょ。 なんかそういう意味じゃなんかね、あの俺らの世代は今のクイズとちょっとまた違うのかなと思う。
もう今のクイズ、
今の人たちがクイズに触れて印象持ってる、ね、そのクイズに対する印象
だから、まあもともともう昔のっていうかなんで、もうシンプルに問題があってそれに答える人がいるっていう感じで、で多分聞いてる感じだと本当に一般の視聴者参加型の、
そうだね、
番組とかが
最近ないまでみんなタレントだからね。
そうだね、あの100人に聞きましたもんね。
そうそうそう、
一般の人だったじゃない、あの片方はね、
はいはいはいはい、
そうだったんだよ。でピッタシカンカンだってクイズだったじゃん、
うんうん、
ピッタンコカンカンで今あるけど、
はいはい、
でもピッタンコカンカンはさ、はい、クイズ系はあんまやんないじゃない、もうずっと出てばっかり、
まあそうだね、ロケ、はいはいはい、ロケもんですよね、
ピッタシカンカンは金ちゃんと二郎さんと、うん、こうやってあの、うん、ハの字にいて、
はいはい、でカメラズバッと
してとか、ね、そうクイズやってたじゃん、後ろにモニターあってさ、
そうなんですね、
やってたんだよ、うん、基本はクイズだったんだよ、
うん、もうちゃんとクイズだったんですね、そうそう、
クイズはね鉄板だった、うん、鉄板だった、学校行ってもクイズの話は盛り上がるじゃん、
うん、おお、あの、うん、昨日のあれ見たみたいな、
うんうん、みんな見てるから、
うん、共通言語ってことですね、
うん、そうだった、
いいなよ、
それは思い出だよ、
そうだよね、確かに。
タツオ？
ウルトラクイズでしょ、やっぱ。
あ、
アメリカ横断とお笑いの方、両方。
いや、お笑いの方はひどいけど、
あれこそ本当にクイズにカゴつけただけだから。
爆発。
お笑いウルトラクイズ、ちゃんとクイズやりますからね。
一応ね。
バスが水に沈んだり
する。いや、あれすごかった。よく人死ななかったな。
危ないなと思って、ね。
間違ってる方が沈んで、正解した方も沈む。
そうそう、みんな沈んじゃうの。みんな沈んじゃうんだよ。で、あの、あれあれ、そのウルトラクイズの歌、歌っていうか曲さ、
う
ん、
そう、はいは
い、あれスタートレックの曲だって思わないよね、
思わない、
だから僕後から
オープニング曲、
やっぱりね、
オープニング曲ね、
もうウルトラクイズの時、あのチャーラーチャーチャーチャーチャーチャーチャ
ー、あれウルトラクイズなんだよ、俺も
俺もね、あれ僕近々ラジオでかけますから、
あの曲、あの曲を、
うん、あの曲かけますから、
宇宙大作戦じゃなく、
そうそうそうそう、スタートレックのテーマ、うん、
スタートレック、スタートレックっていうのを僕やっぱり後から知ってるので、
そうそう、俺もだった、うん、
スタートレックでも未だに知らないもんな、
やっぱりね、こう一般視聴者型とタレント参加型のそのでかなりなんかニュアンス違いますよね、
あ
で僕は割とやっぱ一般視聴者回答型の方が好きで、まあ、ウルトラクイズもそうなんですけど、
うんうんうん、
カルト Q とか、
ああカルト Q ね、
はいはいはい
は
い、
あったね、
カルト Q は面白かったですね、で、うん、やっぱ2000年代以降やっぱタレント回答側が多くなったと思うんですよね、一般視聴者が出なくなったから、う
んうん、クイズダービーはねでもねタレントなんだよ、
うん、
あ、まあクイズ答える人はですよ ね、まあまあ、
で,
すね、う
ん、でもそれこそさっき出た篠沢教授とかさ、
うん、
原平さんとかさ、
はいはい、
何者か分かんないのに子供たちはみんな知ってた、
ね、知ってた知ってた、うん、知ってた、
ね、篠沢教授は何の教授なのか全然知らなかったですよ、ね、
全く知らなかったもん、
文体論の先生ですよ、
フランス語、
僕篠沢先生の前に発表したことありますもん、文体論学会で、
え
篠沢先生の全在数だから、
うわ、
マスターの2年の時だったかな、
うん、すごいな、うん、ちょっと尊敬するな、
うん、ドクターの1年か2004年の文体論学会です、
うわ、
当時はまだお元気でしたよ、体も動けてましたし、あのあと体動かなくなっちゃった、
はいはいはい、
ね、
原平さんも漫画家さんっていう、ね、
そうですよ、知らないでしょ、
原平さんの漫画読んだことなかったです
よ、うん、
確かに、
で僕はね、あとねヒントでピント、
あ
ヒントでピント、そうですね、ヒントでピントはタレントさんが答える、
高田純次がいくらの問題でボケるかっていうところを集中的に見てましたね。
あれ高田純
次、高田純次で、で、はい、
浅井新平、浅井新平さんの隣に行って浅井新平さんが答えると絶対高田純次さんが握手を求める。絶対やって
る、ね、うん。あそこがだから高田純次ウォッチャーとしては、うん、高田純次安定期に入った番組なんですよね。なんか元気が出るテレビでバズーカとかやってた時代とか、清川虹子のダイヤモンドとかを飲んでた時代が終わって、
面白いね、
終わって過激なことする人から割とそこにいるだけでちゃんとお金になる人っていうことになったのがヒントでピントなんですよね、
安定期なん
だ、安定期、俺高田純次安定期、
すごい、
もう今は上がりですけどね、もう本当散歩してるだけでお金になる人、
もうお金
もう上がりですよ、うんうん、 まあだから高田純次安定期のヒントでピントっていうのはだってボケのキャラクターの人が右から2番目ってありえなかった、うん、
確かに
そっか、
うん、であとねあのクイズ早く言ってよっていうのがあったんですよ。
は何でしたっけそれ。
ああこれはなんとかといえばっていうのの10個パネルがあって、うん、制限時間内にその10個を言っていくっていうのがあったんですよね。それでさんまさんがあの一番最後のすごい金額がかかった問題でボケたっていうのも覚えてる。
さんまさんが
この金額でボケるんだこの人みたいな。なんかね一生懸命頑張ってその最後の問題に挑む秒数を獲得するんですよ。最後の問題にその獲得した秒数言うことができて
あった。
でさんまさんは確か世界の通貨単位を言ってくださいっていう問題で残り1秒しかなかった、
はいはいはい、
でその1秒じゃあ早く言ってよって言われてずっとぼーっとしてて時間切れになるっていうボケをかましてたんですよ。そうそれであ今全然気づかなかったみたいなボケが1回あってもう1回やり直しましょうでちゃんと1秒でドラクマって答えてたのを記憶してます。
へ、うん、もう1回ができたんだ。
できたの。だからそこがなんかこれはなんだろうその台本に書いてあるボケなのか、はいはいはいはい、さんまさんのアドリブなのかっていうのを読む楽しさがありましたよね。
面白い。
確かにそう考えたらその芸人がこの問題どうボケるかっていう目線で見てたかも。
これね、芸人さんがクイズ番組に出た時がやっぱり難しいんですよね。
そう難しい。ちゃんと行くべきか行かないべきか。そう僕は割 と、この芸人あ初めて事務所入った時に、まあ、完全裏の話ですけど、はい、クイズ番組行くか行かないかっていう選択を迫られて、
お
でクイズ番組やるんだったらもう宇治原さんっていう、 もう最強の人がいるんで、
どうさんの宇治原さん、
もう朝から新聞4紙を全部読んで、なんか世相もなんかちゃんと理解して勉強し続けなきゃいけないっていう。で僕芸人になってまで勉強したくなかったんで、こっちには行きませんって言って、まあ、その時間僕はアニメを見るしバスケットを見るからっていう、あと横浜ベイスターズの試合見なきゃいけないので、
自転車もね、
自転車
もツールドフランスもね、まあ、ジロデイタリアも見たいし、
寺も行くし、
そう寺も行かないといけないんで、
忙しすぎる。
あと自転買わなきゃいけないんでってい
う。何か間引きなさい、ね。
そうそうそう。それでなんか、うん、だけどその目線でじゃあ自分が出るっていう目線で見た時に、クイズ番組ってこんなに難しい番組だったっけっていうのを感じ始めたんですよね。
そういういろんな知識が本当はクイズに生かされるはずなんですけどね、うん、やっぱり今のテレビ番組でクイズ用の勉強をしないとやはり
そう
で活躍できない。
これクイズなのかなって、ちょっとクイズの定義もよく分かんなくなってて、うん、これ試験じゃないのっていう、うん、
ああ、
うん、まあこれはだから物議もあると思うんですけど、うん、高校生クイズとか完全に受験問題になってるんです
よ、うん、あ、うん、そういう時代がありましたね、
うん、
はいはい。
でなんか僕らはやっぱりアメリカ横断ウルトラクイズの、あの知力体力時の運感、うんうんうんうん、ばらまいてくれと、
うん
はいはい、問題ばらまいてくれと、うん、ドロンコ用意してくださいって、はいはい
はい、めちゃめちゃ走って、うん、取ってきて開けたら外れてる、
そうそうそうそう、
で散々遊んでもうトマト投げつけたりとか、
はいはい、は
い、いろいろあって絶叫したりとかもして、うん、最後ね準決勝が一番面白いんですよ、
うん、
ウルトラクイズって当選簿クイズっていうのがあって準決勝は4人なんですよ。
4人、4人のうち2人が決勝に行けるっていう、う
ん、で4人のうち2を選ぶ早押しなんです完全に、うん、でここだけはガチの早押しクイズなんですよ、
うん、
で、3ポイント取ったら回答台に行けると、
うん、
だけどその回答台の問題を答えたら決勝、うん、だけど残された3人がそれを阻止するっていう、う
ん、はあはあ、
こいつより先にこの一発で答えられたらこいつはゼロに戻ってまた、
うんうんうん、
っていう当選簿クイズっていうシステムが考案されてて、
みんなうなずいて
準決勝が一番面白い番組なんですよ。決勝はもう1対1なんで基本はもう力がそのまま出ちゃうんですけど、うん、4人で、得意分野がそれぞれもう最後の4人なんで出てきてるんですよね、うんうん、でちゃんとこう阻止することができるっていうのもあって、なんかあれはすごい熱中して見てた記憶があります。部活を早く切り上げて見に帰った記憶がある。
面白い。さっきまで3人で揃ってこの人を阻止して、なんか自分が行ったらまた敵になって、
そうそうそうそう、
戻ったらまた味方になって一緒に阻止してみたいな。
うわ、漁夫のりがあんまない分、なんか勝負のあやもちゃんとあって、うん、面白いなという。
で一緒に旅してきてるからちょっと仲間っていうのもちょっとあるんですよ、ね。
長いもんね、だってね。
でもさ、あれ今考えたらみんな仕事辞めて行ってるわけだよね。
そうそう、確か長期休暇とかちゃんと取って。
長期休暇ね。
行ってるはずです。
バブル期っぽいわ。
あと俺なんだっけてってれってってってなんか船で一人で帰らされる、
う
ん、
罰ゲーム、ね、
罰ゲーム、
ゲーム、
いやある今あんなの絶対コンプライアンス
あれ俺信じてたからね、うん、
罰ゲーム、
これで日本まで帰るんだってなんかドラム缶みたいなのに寄せられたりとか
あったあったあったあった
あったでしょ、
あったあったあった、
ハワイかどっか海辺のところかで一番最下位だった人はった、ね、このゴムボートで日本まで帰ってくださいって言って、
マジかと思って俺死んじゃうよと思って本当に、
でナレーションで、おいそっちはオーストラリアだぞってナレーションを確か僕聞いてたんですよ
いやだから今で言うとハワイに降り立つそのドロンコクイズの前の機内テストみたいなのが、
はい、ペーパーテストですね、
番組化されてる感じがあるんですよね、あれ実力テストじゃんっていう、
はいはいはいはい、
最低限のこと知ってるか知ってないかのなんかこう振り分けみたいな
まあそれこそあれこそ本当に試験ですよね、うん、時間もあまりないから、うん、ちょっと考えて分かんなかったらもう次の問題行って、うん、で後から空いてる問題をいろいろ解いていくみたいな、本当に受験のやり方。
ただなんかウルトラクイズ面白かったのはやっぱまあ旅行性もあったんですけど、やっぱクイズの企画自体が割とひねったの多かったなと思って、うん、だからまあ問題文、僕ね前卒論ナイトっていうイベントをやった時に、うん、クイズ番組の問題文の、予想の仕方っていう卒業論文を書いた人が発表してくれて、うん、で例えばクイズのセンテンスを分断して前半で早押しで後半どういう文、うん、センテンスが集結するかっていうのを予想して答えを導くっていう、うん、
カルタみたい
な、もうだからカルタなんですよ、上の句と下の句なんですよあれ、
うんうんうん、
だからコツがいるんです、
うん、
でそのために多分クイズ研究会の人たちとかは日々なんか訓練をしてるんだろうなという、うんうん、
じゃあ、もえーとか言うと、もうビャッ
カーン
みたいな、もえーブーみたいな、ブーッ
でもね、その辺のそのテクニカルの部分を先ほど言った703発での紹介
を、だから例えばスタンリーが手掛けた作品の中でっていう前半の文があるとして、
うん、
手掛けた作品の中でっていう文になるには、うん、もともとなんかその人が手掛けてないキャラクターは何っていうものになるんじゃないかなとか、はいはいはいはい、
唯一なんとかだったやつとか、
あーなるほど、
うんっていうね、だから単なる意地悪問題ではなくて、
うんうん、
意地悪問題ってなんとかですが、うん、っていうのが意地悪問題だと思うんですけど、
は
い
は
い
は
い、そうじゃなくて、だ最後まで聞かないとダメなやつじゃなくて、途中まで聞いて最後まで聞ける、予想できるっていう。
優香さんの国民年金基金のコマーシャル、あれ意地悪問題だったじゃん。
そう、意地悪問題、そうそうそう、あれ意地悪問題、あれダメ
問題、あれ意地悪問題
クズ問題
ひどいな、あれクズ問題な。
あと2人の人が最初のセンテンスは一緒なんだけど、2人のアナウンサーが別々の問題を同時に読むっていうのとか
見たことあります。
だからこれもクイズをセンテンス、ワンセンテンスと考えた時に、まあ、僕らはだから専門的には前件後件っていう訳し方をなんかするんですけど、うん、なんだろう、スタンリーの手掛けた作品の中でまでは2人のアナウンサーとも同じなんですよ、
うん、
で後半の問題が違うっていう、でそれを同時に聞いて答えるっていうクイズがあったりだとか、
2つ答えないといけない、
そうそうそうそうそうそう、
うわ
っ、なんかいろいろ手を変え品を変えやってくれてたなっていう、
めちゃめちゃ、
で僕が今までで一番感動したクイズ番組は、ソクラテスの人事っていうNHK のクイズ番組があって、これは僕が、プロデューサーだったらこういうクイズ番組を作りたいと思ってたのがそのままやってたんで、あ、やられてしまったって思った番組だったんですよ。
いつ頃
なんだろう、10年前くらいかな。
でもありましたね、ソクラテスの人事。
でこれは 問いに対して答えが一つっていうクイズではないクイズ番組なんですよ、
うん、
思考プロセスを問う番組なんで
面白いな。
ヘリクツ大好きな人はもう間違いなく好きなんです。
めちゃくちゃ面白い。
だからもう俺のためにある番組だと思ってたし、なんで俺のこと言わないんだろうって思ってだから、まあ、フェルミ推定、フェルミっていう人が作った最近だから Google とかの企業で取り入れられてる採用試験とかに近いやつなんですけど、なんか新聞紙を50回折りたたんだら何センチになるでしょうとか、
はあ、
でそれは本当の正解とかっていうのじゃなくて、
うんうん、
どういう思考プロセスでその回答に至ったのかっていうのを答える番組なんですよ。で、正解を決めるのは人事担当者なんですよ。
うん、面白いね。
でこの人採用っていうのを決めるっていう、う
ん、面白いね。
ただなんか全然浸透しなかったです
。そりゃそうだよ ね。聞いてても絶対受けないなと思う。
やられたって。
でも面白い、
その答えのないモヤモヤ感。
うん、
うん、なんかそれは結構面白かったですね。
NHK でやってたの？
NHK がやってましたよ。
すげーなそれ、
うん、NHK は、ね、NHK もいろいろクイズ番組、
連想ゲームでしょ。 NHK
連
想ゲームでしょ。
連想ゲームって NHK
なの？ NHK
そうだよ。そのタイトルの味気なさなんだよ
連想
ゲーム、連想ゲームだよ。
あと NHK クイズ100点満点
あったあった、クイズ100点満点、
100点満点、あの大塚のりかずさんが司会やってらっしゃる、
うん、あったロゴまで思い出せる。
前にだから目覚ましテレビ大塚さんがやるときは、あの100点満点の大塚さんが NHK 辞められて初めて出るみたいな
感じ
で言われてましたから。
クイズ100点満点、
はい、もうただもう全問正解の人すごいっていう、
マッチョな番組だよ
マッチョな
番組。不正解すると帽子を、はい、
マッチョなクイズ番組、
最後まで帽子をかぶってた人が全問正解そう
で、偉い
ますっていう、うん、
100点満点。ざ
っくり言うと、なんかまあ先ほどもねありましたけど、そのなんかそのですがでつながる問題がをもうやっぱりあるはあるんですよ、
うん、
前半があって何々ですが、じゃあなんとかはなんとかでしょうみたいな、そのですがすらも先読みするにはどうすればいいのかみたいな、
すごいな。
それもあの結構703罰とかで、そもそも703罰っていうのはちゃんと意味ある言葉なんです
け
ど、どういう意味か分かりますか？
なんかね、比率なんじゃないの？違う、
比率
7に
対して、あ、7対3みたいなことですか、
うん、
あー、うーん、
あれ違うの？
まあ当たらずとも遠く
なんだろう、腹立つなこの感じめちゃめちゃ腹立つ感じ。
うーん、まあでも違いますね。
何なの？何なの？
クイズの形式なんですけども、7×3×っていうことなんですよ。つまり7問正解で勝ち抜け、ただし3問不正解すると脱落ですよっていうクイズ形式のことを7×3×っていうふうに、う
ん、クイズ形式、
ね、まあ、早押しクイズなんですけども、だからその、まあ、場所によってはさ 502×っていうところもありますし、う
ん、なるほど。
それが、まあ、あのクイズ、まあ、クイズ業界といいますかの中で、まあ、703×っていうのを、まあ、タイトルにした、全部カタカナして703×というタイトルに。
エンディングはだってあのないんね、妹分でしょ。
あと、そうですね、ベビーレイズ、はい、
まるまるまるまるで言
われ、あ、そうそうそうそう、
まるまるまるまるまるだ、だから5か
5まるですね。
5まるだ、
5まるですね。
それはそうだ。あ、え、あれは
何、
ん、
何、
あれどういう意味なの？
あれはただ5回正解したってことです。
うんうんうん、
うん、もしかしたら小文字の穴埋めかもしれない、ね、
なるほどなるほど、
もしかしたらね。
あ、そうかそうか、
はい、
そうかそうか。
でもね、やっぱりアニメをね、見ててやっぱり一番難しいんだろうなって思うところがありまして、
うんうん、
やっぱりいろんな多分事情があったのか、
うん、
あのね、主人公の、四季君っていうのが結構図書館に通う子なんですけども、うん、後ろに書いてある本が、うん、全部実在の名前じゃないんですよ。
あ、
うん、ってなると、
うん、
じゃあクイズで出てる 例えばこの作者の名前は何みたいな時に、
そうだね、
だからちょっといろいろ、まあだから僕もともとアニメにするの多分難しいだろうなってもともと思ってた作品ではあったんですけども、うんうんうん、それをまあちゃんとやりきってくれたっていうことにも ありがたいです。そういろんなことがありながらもちゃんとやってくれて、でちゃんと今クイズといえば あの高校生クイズもウルトラクイズもやってた日本テレビさんでやってたっていうこともすごいありがたいですし、ちゃんとコラボもやってましたしね。
だ例えばあのアニメの中ではローソン的な、うん、そのコンビニエンスが例えばラーソンって呼ばれてたとして、うん、そのローソンが答えになるようなクイズはラーソンって答えなきゃいけない、
うん、だそこの、ね、整合性の取り方が実際どうなるのかなっていうようなところの難しさはね、あったりとか、あと僕の中でクイズ あのできるできないの人の壁が時事問題できるかどうかだと僕は思ってる
んです。おお、面白い視点。
時事問題とか最近の流行、
うん、
だからもうよくね、結構クイズ番組とか出てらっしゃる辰巳拓郎さん
よ
って、
はい、
もう芸能とか流行から棋士なんですよ、あの人。だからもう昔から その歴史とかはもちろん詳しいですけど、
最近
の
その勉強はできる。
最近のアイドルの、じゃあそれこそまあナインのメンバーを全て答えなさいみたいなことに、うん、多分答えられない、
ね、分かんないなってなっちゃう
って。だからそれができるのがヤクミツルっていう、また化け物という
、
ね、今の芸能のこともちゃんと仕入れてるっていう、あの人はもう本当にもう化け物だ。
そうなんだ。クイズ好きからしてもヤクさんは割とモンスターなんですね。
穴がないです。
原平さん、穴
がない。だからもう本当そうです。
原平さんだよね、ヤクミツル。ヤクミツル原平説っていうのなんかやってくれた。
あ、まあ漫画家。
そうですよ、
クイズに出る漫画家としての何かが。
そう何かが共通点がある。
でまあその七丸さんの中で紹介されたその先ほど見たそのですがでつながるときに、
うん、
じゃあどこで判断してるのか、ですがの後の部分を、
うん、
それは問題を読む人の強調するところ、
読み方ってことですか。
読み方ですね。じゃあ例えば、日本の47都道府県を50音順に並べた時に、一番最初に来るのは何県でしょうっていう問題があったとします、
うん、
これはまあ正解は愛知県、
うんうん、青森かと思いきや愛知県、
うんうんうん、の時に、日本47都道府県を50音順に並べた時に一番最初に来るのはで一番にイントネーションを加えると、日本47都府県を50音順に並べた場合、一番最初に来るのは、
うん、
で最初にをに、アクセントを置く場合があります。一番で来るとですがの後は二番目に来るのはどこか。
なるほどなるほどなるほど。
で最初ににを強調した場合は、うん、一番最後に来るのはどの都道府県。
ああなるほどなるほど。
で2番の時は青森県です、うん、一番最後の場合は和歌山県、
うんうん、
なんですけども、そこのどこを強調したかっていうので、うん、まあ、推測する。
クイズオタってそういうことなんだね、
うん、
面白い。
でなかなかその主人公の四季くんがなかなかクイズの大会に出てもなかなか答えられないのをもどかしく思って、うん、クイズの読む人がちょっとわざとすぎるぐらい強調して読んで気づかせてあげるみたいなシーンがあったりとかですね。そこでだんだん自分で気づいていくっていう、まあ、そう、クイズプレイヤーとしての成長の物語、うん、
成長物語、は
い、クイズプレイヤー
すごい。
ね、もう競技クイズっていう風に言われてますから、
うん、競技クイズ、
言ったらもう競技カルタ、うん、千早くるの競技カルタみたいなもんですよ、うん、703末っていうのは、うん、かあと、じゃあ、日本三景と、日本三景とはってなると、うん、大体もう答えはあの3つのどっかなんです、うんうん、で最初に、松島が出てしまったら残るはあと2つ、
うん、
で
どっちか
で「あ」が来た時点も押さないといけない。
もう一時決まりだね。
そ
こはカルタで言う。
ああでもそんな感じです、うんうん、
ああなるほどね。
でそれで押すのも当然そうですし、なんなら、松島って言った時にもう早押しボタン押しちゃって、
ギャンブル
ただ、うん、その時にクイズ読む人がやっぱりずっと読む気でいるから、うん、急には止まれないわけです。
おうん、口の形
そうあの日本三景といえば松島ピボンあっとかだけ出る場合があるんです。
おうおうおう
そうあのも文字のがこぼれる場合が、
はいはいはい、
それをわざと狙って押すっていう方もいらっしゃいます。
あーすげえテクニックだね。
それこそたあのそのクイズ有名な結構テレビとか出てきたの古川洋平さんという方がいらっしゃるんですけど、
あさっきの卒論ナイトで発表してくれた人
さ、ああ古川さん、うん、は多分こういう技とかをいろいろ駆使してるしてクイズとか答えられている方だと思いますね。古川さんとはちなみに僕ちょっとあのアイマス絡みでちょっと関わりがある。
そっちだ
アイマス絡み
アイマスのクイズ
実はちょっとちょっとだけね
アイマスのクイズなのマジで。
アイマスと、うん、クイズ
ね。アイマスとクイズの共通点があるというね、
実はちょっとねあの、いろいろあるんですけど、うん、アイマスのクイズではない、
う
ん、
ではない
残念ながら、はいはい、
2人だけの時はアイマスのクイズでできますよね。だからね
すげえ、うん、でもなんか格闘技みたいなね。
格闘技スポーツでしょ、
まあ、スポーツ、ね、文系のスポーツみたいなことですよね。
すごいな。
で、あとですね、まああのお決まりのあのクイズ問題っていうのがありまして、うんうん、まあこのねアニメの中でも結構出てきたあのなぜ山っていうのがあるんですよ。
なぜ山
なぜ山に登るのかと聞かれた時に、うん、そこに山があるからだと答えたのは
誰か、
イギリスの登山家は誰でしょう、うん、これジョージ・マルニーっていうのが正解なんですけれども、うんうん、これはなぜ山まで行ったらもう答えジョージ・マルニーしかないんです。
なるほど、
うん、
なぜ山、うんま、の後がこれ以外の文章なのはもうもうなんかね今もう
パターンがないの。打足なんですね。うん、なるほどなるほど。だからもうそこだけもう冒頭だけ聞いたらもうその1枚しかないカルタ
ということなんです。
そうです、
うん、
そこれがなぜまあ他にも多分この今日に至るまで今日に至るまでいろいろ文章を作ってきた方がいたとは思うんですけど、うん、結局この文章が一番過不足なく答えを導ける文章だっていう風になって、うん、多分こういう
なぜ山形の文章っていうのね、
うん、
クイズ、
うん、
でなぜじゃあなんでそういう風になってるのかと、うん、クイズなら先ほど言ったその難しくすればいいんじゃないかっていうような方もいらっしゃるんですけど、うんうん、これね703末の中で僕が一番感動したセリフなんですけど、うん、クイズは答えられるためにあるんだ。
あ素晴らしいね。
これもう当たり前かもしれないんですけど、うん、答えられてこそクイズなんです
よ。そうだね、うん、答えられないように意地悪してるわけじゃないんだもんね。そう
答えてほしいんです。
こんなこといくらだってできるもんね、うん、
そっか確かにね、
うん、あなるほどね。
そうだから答えられなかったらちょっとなんなら恥だと思うべきぐらいのことを言ってる方もいらっしゃいますし、
そこでもお笑いと一緒かもね。その受けなきゃ意味がない。どんだけずらしたりとか自分の中で面白いと思っても
その構成がちゃんとできていようが、そうそうそう、
こんな今まで誰もやったことないとか思っても受けないと意味がないっていうね。それと一緒、分かってもらえないと意味がないっていう、うん、
だからその一時期のその高校生クイズのもう本当に難しい問題の時は、うん、僕はこれはクイズではないのではないかっていうふうに思ってた時期もあったんですけど、
まあ、だから改正とかなだなっちゃうよね、
うん、そうなんですよ、うんうんうん、だからこれはでも問題制作者とクイズ回答者とのその絆といいますか、うん、お互いの信頼関係からなってるのではあるんだろうなとは思います。
なんかどこの立場かしら。
クイズ研究家。
なるほどね。
あのクイズ番組研究家。
でもクイズの世界だけでクイズの問題を練って練っていくと、うん、とんでもない進化をしちゃうよね結局。
でも
なんか
だからそれはでもさっき言った答えられるためにあるから。
それが要はあのなんていうの。怒りみたいになって踏みとどまるんだろうか。
そうじゃないですか。
だからもうですがでつなげれば本当にもう何でもありになっちゃう、
うん、何でもあり、
そういうことだね。
本当に先ほどさっき言ったなぜ山があるのかと聞かれたらそこに山があるからだと言ったイギリスの登山家はジョージ・マルニーですが、ではドラえもんが好きな食べ物は何でしょう
っていうことになるよね。
でもありになっちゃうんですよ。そんなことはもう絶対あってはならない、
うん、
そうか、
とかあのまあ厳密に言うと、あとあの口頭で喋る文章とあのペーパーテストから出る問題の文章は若干ちょっと多分 書いてはいる
ね。そうですよね、やっぱり同音異義語とか多いですからね、うん
うん、いかにしてその美しい文章にするかっていうのが、うん、やっぱりクイズの問題を作る上でも大事。
そいい話
だから、もう問題と答えが対になってて全く無駄がなく、うん、しかも工夫が凝らされてるっていうのがいいクイズっていうことなんですね。
だから多分クイズ作家さんもやっぱり日々そういうような、うん、知識を仕入れるだけじゃなくて、そういうようなところにも多分気を使って。
俳句じゃん、もう
俳句。あ、でもそうですね、決められた文字数の中で、うん、確かにそういう
情報過不足なく、しかもこの手があったかみたいなね、うん、
しかも多分口頭で喋る分には特にその言葉のリズムみたいなの多分大事になってきたりする、読みやすいリズムといいますか。
それってこの703発の中でも、
どうもう一応まあ説明されたり描かれたりとかしてます。
超面白い。
確かにウルトラクイズとかトメさん当て書きみたいなとこあるよね、多分ね。
あ、うん、そうだったよね。
トメさんのあの読み方も、ね、すごいんですよね、うん、
そんな松崎くんがなんかこう目撃してきた、うん、こうクイズ番組、まあ、考えさせられたクイズ番組っていうとどんな
やつ。あ、でもやっぱり僕はやっぱりウルトラクイズはやっぱり僕はもう大好きで。
え、ウルトラクイズって何歳ぐらいまでが知ってんの。
僕が
17回ぐらいまでだったので
、一時期1年だけ復活した年があったんですけど、平成何十 何年かに、
みんな知ってる、
うん、1回だけあったんですけど、あったあったって。だからそれ多分僕が小学校低学年ぐらいだと思います。
うわ、そうなんだ。
だから本当にお笑いウルトラクイズを知ってるのも多分それぐらいだと思う。
そうだね。そうだね。だから20代はちょっと分かんない。
分かんないかもしれないですけど、でももっと言うと僕らでもニューヨークに行きたいかっていうのが海外旅行が当たり前になってた時代ではあるんですよ。
ね、確かに。
第1回っておそらく海外旅行に行くというのがもうとんでもないステータスのような。うん、
そうだ、うん。
だったよ。
ニューヨーク、摩天楼の街だから、うん。
憧れの。
そうですよ。
本当に海外行ったことない方がもう大半、参加者の大半。
そうだよ。
だったはずなんですよね。うん、だからその時代からやっぱり意味合いとかはやっぱり変わっては。
そっか。
来てるんですけど、その中でも、いろんな観光名所じゃない地域に行ったりとか。
そうだね。そうだね、うん。知らないアメリカ紹介してくれてたね。
とか、あと、アメリカ、じゃないとか、
ああ、なんかそういうのあったあったあった。
アメリカなんかいろんな地いろんな国行ったりとか、
オーストラリアとか行って
た、ありました。
最終的にニューヨーク
ニューヨークに行く。
ああ、そうかそうか、いろいろ転々としてね。
カナダ行ったりとか、
なんか
国境付近なんちゃらみたいな、
ビッグサンダーマウンテンみたいなやつなんかずっと乗ってる印象、うん、あれも
ビッグサンダーマウンテンかな、なんか
列車みたいなの乗ってさ、
コンボイじゃない、
ね、
あ列車あったかな、なんかもう列車
スクレのさ、何テキサスみたいなところで
多分
ペガンとか やるの多分ずっとちんたら、
多分ここに次の駅に着くまでもひたすらクイズやるやつ、
そう、なんていうの、機関車みたいなやつ、
はいはいはい、ありました、
あったよね、
ありました、本当にトロッコ、
鮮烈に覚えてるもん
な、トロッコクイズみたいな、
トロッコクイズ、
トロッコ、そう、あ、トロッコ、トロッコ、
トロッコ、トロッコだ
とか、まあ大声クイズとかもありました、
ね、大声クイズあったね、
あったね、
大声出さないと回答権得られない
っていう、あったあった、
引きこもりの身には致命傷の
引きこもりの声でかい
だったりとか、だからまあ僕の憧れでしたね。
へ
ー、初めて海外行くのはウルトラクイズで海外に行こうみたいな気持ちはやっぱりありましたね。
そうだね、湯水のようにお金使ってたな、あの番組は、ね、
多分確かギネスに載ってるんですよ、一番お金をかけてるクイズ番組で、確かギネス載ってるはずです。
とんでもないお金使って
た。お金で思い出すと、そうだ、つい最近まであれもね、ファイナルアンサーもそうだった。
ああ、ミリオネア、はいはいはい、
ミリオネアね、
そうだよね、
まあ、あれはもともと
海外のけれど、でもファイナルアンサーとか、ああいうなんかハンターチャンスもそうだけど、うん、なんか決め言葉みたいなのが、
確かに、確かに、
みたい
な、ね、確かに、
うん、あるよね、必殺技に近いよく行きたいかとかもそうだし、う
んうん、なんかそういうのをなんかキャッチになんか見せる、見せる出たのもやっぱりクイズの魅力なのかな、うん、だかそういうのがないのは多分終わっていくのかなとか、
うん、
それもワードも あえてこっちが用意しましたよ感が出てしまうとやっぱりちょっと違うなってなったりとか、
だったら100人に聞きましたなのか、 あるあるあるあるみたいな、でーでーでーでーでーみたいな、
未だにだからあるあるネタの語源ですよ、あれ。
ね、あるあるあるあるあるなんつって、
はい、とかですね、
懐かしいよな。
あと、まあ、これはもう最近とか、まあ、今やってるやつなんですけど、あのクイズミラクル9っていうのが僕すっごい好きなんですけど、
ミラクル9、ミラクル9、
テレビ朝日で水曜日の、夜8時相棒の前にやってるクリームシチューさんが、
MC の、おいおい、あのほら、
あの
パネルがついた、
そうです、あの33の9に1チーム、
うん、ビンゴパネルみたいな
感じになってるやつ
だ。
まあ、普通の知識が必要なクイズもやれば、例えば、とある都道府県のなんか PV を見せて、観光用の PV を見せて、これはどこの都道府県でしょう、
うん、
みたいなとか、
はいはい、ヒントからね、
あ、アタックチャンスの一番最後のやつみたいな
、はい、あれあれ、ファンファンファンファンファン、だから知識だけじゃないやつ、
うんうん、
だから例えばどんなあのお子さんでも大人に勝つことができるっていうのを考えると、まあ昔のとはちょっと意味合いが違うかもしれませんけど、家族で見れるクイズ番組、うんうん、なのではないかなと。例えば
あのアタック25のラストのクイズって本当によく考えたよなって思いますよね獲得したパネルの数しか見えないって
言
えない。
そう
だからどんだけ正解しててももう下半分しか見えなかったら何のこっちゃ分かんないとかね。そうそうそう、うん、
で全部見えてる人でも答えられないとかね、あるから、あれうまくできてるわと思って、想像力が必要だね、
うん、確かにクイズ番組面白いね、
うん、アタック25はあとたまに芸能人大会をやるっていう、
うん、あ、
基本は一般の参加型番組なんですけど、うん、たまに芸能人大会をやるのが面白いですね、
うん、
やっぱりそのクイズ番組ってね、先ほどのまあ辰巳さんだったりとか、だから今だとまあカズレーザーだったりとか、うん、あのまあ宮崎美子さんとか、うん、まあ、それこそ原平さんとか、やっぱりクイズのすごい人っていう名物キャラが必要なんですよね、うん、それでやっぱり一般の方だとやっぱりそこまで到達しない方がやっぱり多い。
あー、なるほどね、
まあ、やっぱり芸能人がメインになるクイズ番組が多くなってしまう。
技術がすごいからね、もう
だからもうあとはもう本当クイズ王と呼ばれる野瀬さん、うん、
野瀬さんウルトラクイズ優勝してる
とか、ああそういう方々のやっぱり独壇場になってしまったりとかするのかなというのはありますね、う
ん、
なるほ
どね。
クイズ王もね、一時期すごかったですもんね。確かにね、
すごかったですよ。
テレビいっぱい出て、
そのクイズ王が集まってるあの TBS でやってたワールドクイズクラシックみたいな、
うん、
いやあの番組特番も2回ぐらいしかやってないんですけども、うん、それもすごい面白かったですし、あと僕が地味に一番印象に残っているのが10っていうクイズ番組で、
何ですか10、
これね本当に TBS の深夜に半年だけやってた番組なんですけど、
うん、そんなのだって軽音だってそうだよ
そうなんですよ、ね、最初から
半年やってましたよ、
うん、そうなんですよね。で10人1チームで参加するんですよ。
お
う、
あ、10ね。
で、まあ、あの、まあ、そのチーム対抗戦で、まあ、1人ずつがあの早押しクイズをやって、正解した人は階段に座ることができます。
うん、
でその階段が10段あるんですね。
うん、
で2人目出てきて、2人目正解したらあと2段目の段に、うん、みたいな感じで座っていって、先に10段座れたチームがあの先ほど の, あの当選もクイズなんですけど、最後の問題に挑戦することができる。
お
う、うん、でこの問題に10人全員が正解して初めて勝ち
になる。最後はみんな答えなきゃいけない。
最後はみんな10人全員が正解しないといけない。
それ責任重大じゃん、うん、それ
だから
めっちゃ緊張するわ。
1人だけめちゃめちゃクイズ強い人がいてもダメなんです、
うんうん、
確かに、
うん、10人全員が正解できて初めてなんで、うんうん、
いい番組じゃんそれ
で、これがなかなか10人全員が正解しなくて、
うん、
もうクイズの問題がもう ほぼなくなりかけた。
そうか、企画崩壊だよそれ。
本当に3週4週渡ってみたいな回もありまし
たし、それガチじゃん。
本当にガチ、
めっちゃ面白いじゃんそれ。
確か
面白
い、その大学のクイズ研究部対抗戦みたいな感じとかだったかな確か。
だから1週で終わることもあれば4週にわたる時もあると、
クイズ見ててやっぱりちょっと懸念してしまうのが、その番組の終わり時間見て、うん、あ、これ正解しねえなと、ミリオネアで100万のクイズだから1000万取るかもしれないと思ってても、うん、残り時間1分だったらまあいかねえなって思っちゃう
から、分かる分かる
分かる分かる。
でもこの10っていう番組はもう何週でも本当にガチでやる
から、
だからそこのねガチ感がめちゃめちゃ面白かった。
面白いね。
多分ソフト化もやっぱり全然されてないので、もう本当に思い出だけの感じになってますけど、天
思い出に残るクイズ番組、
クイズ番組
なんで皆さんのちょっとあの頭の片隅にでもちょっと置いておいていただけたらなというふうに。
天ってどういうふうに書く
は、あのもう天井の天です。
天井の天なんだ。
天井
で10人の天とかかって
るんだ。かかってる。
かかってる。
義芸天の
天。義芸天の天。
ああ、そう。
ごぼう天の天ですね。
そう、ごぼう天の天。
ごぼう天と義芸天並べていいんですね。大丈夫
大丈夫です。
大丈夫
です。そわそわする。
心が広いですね。
義芸天がね。
はい。というふうに、まあ、ちょっといろんなちょっとクイズ番組一緒に紹介させていただきましたけれども。
めちゃめちゃ面白い。見てみよう、これ。アニメ。
ああ、
七丸さん。チラチラは見てたんですよ。
はいはいはい、はい、
うん。でもちゃんと見れなかった。夜中でしょ。
そうですね。
天超見たいわ。
ああ。
それむしろネット配信向けじゃない？
まあ確かに。
ああ、でも確かに
そう
か
もしれない。尺気にしなくていいと。
今のネットだとそれ全然。
そう。
ありかもしれないですよ、ね。
だ夜中の12時にスタートする生番組にして、
はいはいは
いはい、わあ面白い、
ね。1時に終わるかもしれないし、翌朝8時までかかるかもしれない。めちゃめちゃ面白いよね。でもそれだったら興奮して見るよね。
見る見る見るよね。
それも多分本当にクイズが好きなクイズバカ10対10だからこそやっぱり、
うん、
あと後にそのスケジュールがあるタレントさんとかだとやっぱり成立しなかったりとかするんだろうなとか思うんですけどね。
だからもう本当に選手がやってるスポーツだよね。
そうですね、
クイズの選手がみんなで試合やってるっていう。
うん、すごい、だから、まあ、普通にクイズ番組見ててもさ、クイズの問題文にはこういうようなちゃんと苦労がその裏にはあるんだなみたいなところも見ながら、
うん、
いいね、
今またテレビを見ていただければなというふうに思います、うん、
なるほど、
すごいまとめ、
はい、
というわけで松崎勝利の我が愛しのクイズ番組でした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
面白い面白い。
じゃあユースト以上でありがとうございました。
ありがとうございます。
いや、どうでしたか長間さん。
え、めちゃめちゃ面白いじゃないですか。
クイズ番組ね。
うん。だって
天見てみたいですけど。
天は見てみたい。
あ、覚えてるっていう人いる？いない。
天誰も知らない。
僕がまだ。
それは続かないわ。
東京出てくる前だった気がしたんで、もう10年以上は平気で前。
深夜
です。
半年間だけ。それ本当にあった
？幻の、うん、そしたらもうお前は原作者
何かしらの。そう
なかった
何かしら
も食べちゃいけないもの。でもセブンぐらいが一番いいのかもね。
ああ
7人くらいが一番で、アタック全員でのアタック失敗したら1人増えるっていうね。
わ
あ、なるほどね。
で8人になり9人になりみたいなのがあると面白いかもしれないですね。
そうだからもうすぐ10人達成で正解しちゃうと出番ない人とかも全然、
うん、
出番ないまま帰るとかも全然ありましたし、
ね、うん、そうだよね。あ、すごいなそれ。
なんか俺のクイズってちょっとなんか幼稚だったんだなと思って。
いや、そんなことないですよ。
だってクイズダービーもあのくるくる回るタイムショックとかさ。
いや、でも
クイズ年の差なんてとかさ、なんかそういうなんて
年の差なんてあったわ、
ね、熱中して見てたのはなんかああいうあのちょっとこうね、
だからクイズバラエティーですよね、
多分、うん、あ、
競技クイズとはやっぱりちょっと違う、
なんかもうこう、なんていうの、アスリートみたいな人たちじゃないから、
うん、死ぬっていうね、
そう、
これ答えられなかったら死ぬみたいな、
うん、そうそう、う
ん、みんなカイジみたいな人たち
そうだよね、そうそうそう、みんなあのなんかもう下に奈落の底に落ちそうなところ
で、もう鉄の棒をただ渡る、
電流バーンっつって、ね、落っこっちゃうみたいな、
電流棒クイズとかあった
ら、本当にそれだよ、
これを渡って押さないとか、それお笑いウルトラクイズだ、
本当にやってるよ、ね、夢は覚めない、君の中